繁盛の種。はい、目標達成コンサルタントの忠石です。
はい、フリーアナウンサーの宇奈美幸代です。今日もよろしくお願いします。忠石さん、
はい、お願いします。
お願いいたします。5月の半ばです。あっという間ですね。
連休も明けました。
明けました。もうね、通常生活に皆さん戻られてるんじゃないかと思いますがね。
そうですね。
大地さんも、変わらずにお元気でいらっしゃいますね。
元気しかないんですか。
元気、元気があれば何でも
できる。
あ、そうそうそう、そういう方出てきて
合ってます。今何の打ち合わせもしてなかったですけどね。
だからいいんですよ。
そんなわけで、突然ですが、うなみさん。
なんだろう。
ちょっと質問したいことがあるんですけど。
うん。あまり嫌な、変なこと聞かないでくださいね。
変なことって何ですか。
いやいやいや。スリーサイズとか聞かないでくださいね。いや、
聞きません。大丈夫です。
はい。もうここ、そこにいたらパンチする感じですけど。はい、何でしょう。
まあ、そんなんでっていうかですね。
はい、どんなんで。
うなみさん、日本人のね、どのくらいの人が、ハゲてるか知ってます？これ、ね、僕だから言えるネタだと思う。
そうですね、忠石さん的なハゲ方というか、すっきりぐらいですか。
僕はハゲてないし。
ハゲって、どの辺の全体の一部の関係なく。
そう。
ハゲ、男性が多いと思うんですけど、ハゲてる人のパーセンテージがあんまり意識したこと、20% とかですかね。あ、
20%。ではですね、これちょっと僕調べてみたんですよ。
あ、調べた。
はい。アジアのハゲランキングっていうのがあるんですよ。
面白いランキング。
世界でいる、ね、こう、アジアのハゲランキングっていうのがあるんですけど、5位。まであって、5位が台湾。
5位台湾。はい。
4位。
はい。
4位はタイ。
へえ。なんかふさふさしてるイメージだけど、4位
タイ。ね、そうなんですよね。3位。シンガポール。
シンガポール。あ、そうなんですか。
そうなんですよ。で、2位。
2位。
香港。
2位が香港？
2位が香港。
あ、本当ですか。
では、第1位はどこでしょう？
でも、その質問からいくと2位は多分日本って言うんじゃないですか。
いや、そうなんですよ。1位日本なんですって。
本当？
全然嬉しくないですよね。
そうなんだ。なんて反応していいんだろう。
そうらしいんですよ。
なんでですかね。
ね、年代別でも調べてみたんですよ。
すごい、いろいろ調査してます。そしたら
?10 代で 10%。
あ、10%。はい。
20代で 26%。
26%。あ、増えてるね、やっぱりどんどん。増えていくんだ、こうやってね。
30代で
38%。
で、40代で 45%。
やっぱ比例してるっていうか、数字になってますね、桁。40%、40。
で、50代で
54%。ほんと、うまい具合に増えてる。
で、60代で 60%。
おー、ほぼ。
そうですね。で、これを見るとですね、40代超えてくると、に一人は上げてしまってるっていう。
そうですね。本当ですね。
そうらしい。まあ、ちなみにね、僕はハゲてないって自負してるんですけど、まあ、皆さんにはどう映ってるかわかんないんですけどね。
綺麗に。
ただ、綺麗に？
おでこが綺麗ですねっていう表現でいいですか。
あ、なるほど、そうですね。で、ちなみにね、うなみさんも知ってる方なんですけど、
はい。
ある方からね、こう言われたんですよ。あんたのおでこは人が住めるんちゃうんかって言われたんですよね。
あんたのおでこには人が住めるんちゃうか。
人が住めるんちゃうのか。いや、それだけ広いんじゃないかっていう意味合いだったと思うんですけど。まあ、それだけの話です。 まあまあまあ、
うん。
で、ちょっとね、僕、ここでね、疑問を感じたんですよ。
うん、
で、冒頭ね、うなみさんもちらっと言ってましたけど、どの基準で、ハゲてるのか、
うん、
そうでないのか決めてるのかなって思ったんですけど。確か
に。そう。だって、いや、一部でもハゲてたらハゲなんですかみたいな話ですよね。それか、この全、うん、頭のこの頭皮全体、この頭上のここの何パーセント以上が髪が生えてなかったらハゲっていうとか、そこよくわかんないですよね。曖昧。
ですよね。
うん、曖昧。
これはね、僕も調べてみたんですけど。
また調べた。素晴らしい。
こう判断基準がちょっと僕見つけられなかったんですよ。
うんうんうん。
ということは大体、こう見た目で判断してるっていうね。うん。うん、ことらしい。
あ、それでいいんだ、やっぱり。見た目でこの人ハゲる、ハゲ。どこで見るんですかね。
ね。それはね、うん、よくわかんない。
え、そのハゲてることに対して正さんどう思うんですか？
僕はハゲてないから、あ、そうなんだなっていうね。そう、あ、そうなんだっていう、
ふーんでぐらいですよね。
そういう感じなんですけど。
うんうんうん。私ね、別にハゲててもいいと思うんだよね。ハゲてるのを隠してる方が変だと思うから、いつも。だからカツラの人ってすぐわかるじゃない、見てて。あ、隠してると思って。まあ、ご病気でとかっていう、そういう人もいらっしゃるんで、一概にとは言えないんですけど、明らかに自分でこう、おしゃれとして、あ、カツラって思うけど、まあでもね、それはいろんな事情があるかなとか思うけど、なんか、ハゲてても、堂々としてる人の方がかっこいいなっていつも思うんですよね。ブルース・ウィリスみたいな感じで。ハゲててもかっこいいじゃん、みたいな。
うん、僕の大好きなね、俳優さんで、ジェイソン・ステイサムさんが、まさにそうなんですよ。
うん、あ、そうなんだ。ちょっと今顔思い浮かべないんですけど、どの方かわかんないけど、堂々とされてますよね。ジェイソン。
ジェイソン・ステイサム。
ステイサム。ジェイソン・ステイサム、ね。
ステイサム。
ステイサム。ステイサムさん。そうだから、ね、そのままでみたいな、ありのままでの方がかっこいいなーっていつも思いますね。
なるほど。そうなんですね。
うん、
僕、昔、夢のマスターリストっていうね、将来欲しいものとか、得たいこととか、
うん、
なりたいものとか、
うん、
そういうのをこう書いていく、まあ用紙があるんですけどね。まあそれでね、ハゲを直すっていうね。
書いて。
いうことを書いてたんですよ。
そう。
まあ、ハゲを直すっていうことを書くっていう時点で、僕はハゲだってこと。うん認めてることにもなってたのかなって思うんですけど。
うん。今は違うでしょ？
その夢リストを外しちゃいました。
うん。素晴らしい。
まあ、ね。うなみさんがおっしゃったように、今のまんまでいいかなと思ったわけですよ。
うんうんうんうん。そこね、無理になんかこう頑張って。でも、わかりますけどね。その、見せたくないとか、そこをなんとか、割れないようにしようとかっていう、その気持ちもわかります。私もそういうところがあるから、あったし。だけど、なんかそれしてると苦しくなっちゃって、なんかある時パッてこうね、なんかチェンジしたんですよね。それが何かっていう、その、何かあなたに関係ありますみたいな感じで、私の人生じゃないって思うようになって、隠せば隠すほどなんか、なんていうか漏れ出しちゃうし、なんか、でも、例えばその生き方だったりとか、こう経験してきたことが、すごくその捉え方でこう、でもあれがあったから今こうなれたよねっていう、そういう思考の変換ができるようになったときに、そうだよ、何もそんな隠すことないじゃんって思えるようになって、
素晴らしい。
で、堂々と言えるようにな、最初1回目はやっぱり言うのは恥ずかしかったり、もうためらいはあったけど、2回、3回、はい、私こうなんです、過去こういうことがありましたとかって話をできるようになったときに、
うん、
そんなに周りは別に冷たく反応するわけでもなく、そうなんですね、頑張りましたねとかって言ってもらえるじゃないですか。で、そういう経験を何回か重ねていくうちに、やっぱこれでいいんだって思えるようになって、で、そういう経験がやっぱりあるから、なんかそう、例えば悩み事がある友人とか、ね、子供がこうでとか、実は夫婦でこうなのと。 うん、うんっていいんじゃないって言って、でもよく頑張ってるよねって言って、うん、みんな頑張ってるよねって言うと、うん、だよねとかって言って、ありがとうって言って、うん、それでまた元気になって帰っていくから、
うんうんうん、
なんかそのもやもやしてて自分でこれでいいのかなって、もやもやもやってしてるときはこう、シュンって中に入っちゃいがちですけど、うんうん、大丈夫だよとか、全然問題ないよ、よくやってるよねとかっていう、そうこういうなんかこう勇気づけみたいな感じでいくと、
うん、
笑顔になったりとかするから、
うん、
そういうやっぱり生き方とかあり方でいたいなーっていうことをね、よく思うんですよね。
最高じゃないですか、花見さん。
最高ですかね、やっぱり。
最高ですよ。
自分って。今ねえ。ハゲの話からなんでこっち来たんでしたっけ？
よくわからない流れにはなってきてるんですが。
うんうんうん、
まあでもね、そのは、まあ、ハゲをかく、まあ、隠さず生きていこうっていうのが今日のね、あの、言葉ではないんですよ。
そうだよね。
ではないんだけど。
うんうん。
で、なんでそういう話になったんですか？
いや、だって、いきなりある調査がありましてっていうからさ、ちょっと忠石さん、質問に復興されたんでよろしくお願いします。
やばい、あるの方向に行っちゃったぞ。まあいいか。
うん。でも。
いや、それ僕が何を言いたかというとです。まあ、何を言いたかって、言いたかったかっていうと。
そうそう、何を言いたかったの？
そうそうそうそう。まあ僕のね、仕事上、そのね、目標達成のコンサルタントしていく中でですよ。
はい。
こうね、いくらこう、素晴らしいノウハウとか、こう、手帳とかね、まあそんなツール使っても、
うん、
いや、立てた目標が、こうね、自分にこうね、意味があるとか、価値があるっていうものじゃないと、まあ意味がないと。
うん。
まあそこで僕はその、設定が大事なんですよっていうことを、こう、よくセミナーでも、お伝えしてるんですけど。
はい。
で、その設定する、そのね、まあ具体的なその目標設定のこう意義っていうのがあって。
うん。
それが、こう、日々の意思決定っていうのが重要ですよっていう。
うん。うん、
その話をしたかったんですよ。うん、
あれ？すごいなんかハゲの何パーセントしか残ってないけど。
もうハゲネタ強烈すぎちゃったね。いや、まあ、例えば、朝起きて、まあ、うなみさんが朝起きてね。
うん。
ちょっと早かったから二度寝しちゃおうかなとか。
ありますよ。休みはよくあります。
はい、うん。起きた時に、こう、水飲もうかなとかね。
うん。
いや、その前にちょっと歯磨きしてからだ、みたいなね。
うんうんうん。
それこそ今日靴下は、こっちの靴下にしようかなとか、あっちの靴下の方がいいかな、みたいな。
うん。
そんなこう無意識に行う、こう一日に何千回、何万回 ?6 万回でしたっけね、なんか意思決定してるらしいんですよ。
なるほど。
うん。で、そのね、無意識にやるこう意思決定をこう意識すると、まあ、意識することが目標設定の技術です、みたいなね。伝えしてるわけなんです。
意識、確かに、まあ、いろんなこと、でもなんか意識って、ここでとかって考えると、なんかすごく、時間がかかりそう。なんか、いつも無意識でやってることばかりだから、家の中は特に。うん、そこで、あえてその、意思決定する、意識をする。
そう。
確かに、まあ、意識するだけで変わってきそうですけどね、すべてが。例えば、こう、学びとかをした後も、その時はいいんですよ。なんか、よし、こうやろうとかって言って決めるんですけど、すぐやっぱり、うん、忘れちゃうしね。だからこの前聞いた、紙に書いて口に出して言うとか、毎朝書くとか、ああいうことってすごく大事だなって思ってて。
は
い、
うん。
そこはね、最近夜寝る前に、だから今日のその、良かったことみたいなの書き出す。これだけでもね、随分、あ、残るから、目に残るから、これはすごく良かったなって本当に思ってるんですよね。
素晴らしい。もう実践されてるんですね。
うん、やってます。だって、こんな、コンサルタントの忠石さんからいいお話聞いてるんですから、やんないとね、もったいないですもんね。これも意識だと思うんですよ。ね。
ああ、なるほど。そうです、うん、そうです。
ね。はい。
なので、ハゲは意識はしなくてもいいけど。
そうそう、ハゲはね、もうノーケアで堂々と行きましょうという話でよろしいでしょうか。
はい。 こっちはその辺で。
はい、ということで今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週も楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。